医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の29回目、まとめ展望と題して、東京大学呼吸器内科教授影秀則さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さんこんにちは。本日は呼吸器疾患診療の最新情報の最終回となりますので、企画をしてくださいました東京大学呼吸器内科教授の影秀則先生を招きして、本企画のまとめおよび呼吸器疾患診療の今後の展望についてお話を伺いたいと思います。影先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
まとめおよび今後の展望ということなんですけれども、先生、やはり呼吸器疾患といいますと肺がんが今でもがんの中で真の1位を占めるということで大きな問題かと思いますが、はい、肺がんにおけます、まとめおよび今後の展望について教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、肺がんに限らずそのがんの分野では、はい、やはり現在がんゲノム医療とあとは免疫チェックポイント阻害薬、この2つが予後の改善に大きく寄与してきていて、患者さんがまあ様々ながんで長生きできていると思います。でその中でその両方とも分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬両方とも肺がんでは非常に恩恵を受けていまして、なのでがんゲノム医療が進むことによって分子標的薬を使うことができるような患者さんが、肺がんで全体の4分の1ぐらいいらっしゃって、はい、で分子標的薬の対象にならない方は免疫チェックポイント阻害薬の対象になるということが現在の状況ですので、はい、それでかなり進歩が見られているかなというふうに思います。うんうん、でこの2つの分野が、まあ、今後に関してもやはり今のところ主にその肺がん診療の進歩については牽引してくれる分野だろうというふうに思っています。
わかりました。がんゲノム医療とがん免疫っていうところっていうのは今かなり進んできているというふうに今お話を伺ったところなんですけれども、はい、まあ、治療薬としてですね、開発されるときにどちらがより進んでいくかとかそういうことは特にないんでしょうか。
そうですね、はい、両方ともだと思っています。はい、で分子標的薬に関しましては現在9個の遺伝子変異を調べることができて、はい、でそれに対して承認されている薬も9種類の遺伝子に対してあります。はい、でただその10個目11個目になってくるとそろそろそれほどメジャーな遺伝子変異はないのかなというところまでは来ていますけれども、ただこうなってきますと分子標的薬を使っていると必ずどこかで耐性をきたしてしまうという問題がありまして、はい、その例えば同じ EGFR 遺伝子変異に対する分子標的薬であればそれに対してもっと長く治療できるようにその耐性を作らないようにするというような開発がなされていますので、うん、なので例えば最近ですと抗がん剤と組み合わせるとか、はい、まあ、新しい抗体薬ができてきて、で、やはり長くファーストラインの治療を長く使うとか、そのような進歩ができていますし、あとは手術期の治療として、うん、手術をした後に分子標的薬を使うことによって長生きを目指すということも進んできていますので、新しいお薬というよりはそのようなさまざまな戦略で予後を伸ばすということが行われています。
はい、私の専門とする消化器領域でもやはり単なる殺細胞性抗がん剤だけではなくて様々な分子標的薬が、まあ、遺伝子発現等を見ながら投与されるようになって、さらに免疫チェックポイント阻害薬が入ってきて、今本当に多くの臓器において免疫チェックポイント阻害薬がファーストラインとして使えるようになって、でさらに今その殺細胞性抗がん剤と分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬をいかに組み合わせていくかみたいな、そんな話になってきて、まあ、お互いに相乗効果を持って治療成績が向上していってるような感じがするんですけど、はい、 肺がんの方も、まあ、同様な感じで開発がどんどん進んでいってるっていうような、
ね、あそうですね、はいはい、でもう一つの、はいはい、免疫チェックポイント阻害薬についても、はい、基本的にはその抗 PD-1 または抗 PDL-1 抗体の2つがメインで、はい、あとはまあ抗 CTLA-4 抗体というのもありますけれども、はい、それが長らく種類としては使われてきていて、新しい免疫チェックポイント阻害薬というのはまあ、そこまですごく期待できるものではなさそうだということがだんだん分かってきました。でただしこの免疫チェックポイント阻害薬に関しましても新しい薬というよりはその使い方ですね、うん、これを手術機に使ったり他の薬と組み合わせで使ったり、あとは免疫チェックポイント阻害薬はなかなか効果がどういった方が効果があってどういった方がないのかというバイオマーカーが良いものが PDL-1 の免疫染色以外はあまりないという状況なのが、そのバイオマーカーの開発が進んできたりということで使い方が進歩しているというふうに思います、うん、
分かりました。近い将来肺がんが死因のトップから2番3番というふうにお目を返上してくれることを願っております。
はい、そういう気が来ると良いと思います。
はい、続きまして炎症ですね、免疫性疾患のようなものも肺では重要だと思うんですけれども、はい、そのあたりのまとめと今後の展望についても教えていただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。免疫に関しては呼吸器の領域ではやはり喘息が免疫の研究を、はい、牽引ずっとしてきました。で、アレルギーがあったりとか、アレルギーではなかったりということで、タイプ2の炎症ですね、ヘルパー T 細胞の中に TH1 と TH2 という2種類あるということが十数年前に分かって、でその2種類からTH2 の方が喘息に関わっていてということで、まあ、そのような研究をきっかけに、まあ、最近ではバイオ製剤ですね、 IL-5 ですとか IL-13 とかそのようなサイトカインを抑えるような抗体薬が出てきています。なのでそういった研究をもとに喘息の治療も進歩してきています。でそういった喘息面からの進歩もありますけれども、はい、免疫の業界全体としては私もそこまで専門としているわけではありませんけれども、はい、やはり免疫の業界に関してはがん免疫ですね、先ほどの免疫チェックポイント阻害薬を使うと患者さんが効くけれどもなぜ効くのかがわからないということで、さまざまな研究がなされてきていて、その結果今までわからなかった免疫のことがいろいろわかるようになってきたというふうに認識しています。なのでそういった CD4、CD8 ですとかマクロファージ、樹状細胞といった、まあ、抗原提示細胞との関係などそういった免疫の理解が深まっていますので、なのでこれが喘息ももちろんそうですし、COPD ですとか間質性肺疾患のような、肥満性肺疾患、非悪性腫瘍にも応用されるようになってきています。
分かりました。喘息というと、まあ、ステロイドを投与したりっていう時代からやはりこのあるサイトカインをターゲットとした抗体薬が使えるようになってきたということで進歩してきている現状があって、でさらにはがん免疫における様々な知見がこちら側の、まあ、非腫瘍性の炎症免疫の方にも応用されてきて、かなり今後進歩が期待されるというふうに思いました。はい、でさらにはまだ日本でも肺炎っていうのは死因でかなり高い位置を占めていると思うんですね。
はい、
でその、まあ、高齢者も増えているということで肺炎に対しては今後の展望等いかがでしょうか。
はい、肺炎の治療に関しては2方面から考えられると思います。はい、で一つはやはり肺炎は病原体が起こすものですので、その病原体を見つけてそれに対して治療していくということが主になってきます。でただその病原体の検出というのが今までは核単培養を主にやっていますので、なのでうまく検出ができなかったり、あとはまあ主には細菌性のものしか検出できなかったりという時代が長かったのが、まあ、これはまあ、コロナの結果になりますけれども、感染症に関しても遺伝子を調べることがだんだん増えてきていまして、日本ではまだそこまで普及はしていませんけれども、諸外国では遺伝子パネル検査を病原体を見つけるためにやるということがよく行われていて、PCR マルチプレックスの PCR で見つけるということをやっていますので、このような形でより正確に病原体が見つかってくるとそれに対して治療するというのが良い選択肢になってくると思います。でもう一つの方向に関しては、その先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、高齢者の医療ですので、はい、なのでその高齢者に対してそのいかに正確に病原体を検出して良い抗菌薬抗ウイルス薬を投与したとしても、そのご本人の体力がなかなか持たないというような面もありますので、うん、まあ、そこを何とかするというのは、そこまさにまあ、高齢者医療であってあまりその病原体とは関係のない直接は関係のないところになるのかなと思いますので、やはり、まあ、体重減少を まあ、フレイルとかサルコペニアとか、そのあたりに対して、治療を行って、リハビリテーションを行って、しっかり食事をしていただいてというような、そういった、全般的な、全人的な高齢者医療が重要になってくるとも思います。
はい、ありがとうございました。肺炎に関してもかなり進歩があるというふうに思いましたのと、あと、まあ、高齢者に対しては、まあ、全身を見るというんですかね、その方を見るということが肺炎医療においても重要だというふうなことを教えていただきました。そうしましたら、もう一つちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、これからの呼吸器疾患の診療として肺移植っていうのはどのような形で進んでいくとお考えでしょうか。
はい、まあ、肺移植というのは慢性疾患の終末期になってしまった患者さんに対して、まあ、最後の手段として、はい、取ることのできるものになります。でリスクもそれなりにありますけれども、うまくいった患者さんはもう本当に見違えるように元気になって歩いていてというような患者さんを私も多く見てきましたので、うん、非常に期待ができるものだと思っています。で問題点としては、まあ、いくつかありますけれども、一つはやはりなかなかその臓器が足りないということが言われていまして、昨年の正月にも新聞でも大きく取り上げられて、社会的にも話題になったかと思います。でその後、まあ、少しずつ臓器の方も増えてきていますけれども、今度は逆に肺移植をできる医師ですね。実際にその手術をするものだけではなくて、これは全身状態の悪い患者さんですので、術前も術後も両方とも非常に丁寧な管理をする必要がありまして、うん、これをできるような医師施設がまだまだ少ないということがありますので、これを育てていかないといけないというふうに思っています。う
ん、これから肺移植の医療も非常に重要になってくるというふうに私も思っております。消化器の分野ですと肝移植ってあるんですが、やはり移植を専門にする内科医ですかねの育成っていうのが日本ではなかなか進んでいない状況があって、はい、きっと肺移植の方も同様で、外科の先生中心に見られてるかもしれないんですけど、やはり移植患者さんを見れる、内科医の育成っていうものが一緒にできたらいいかなと思って聞かせていただきます。
は
い、
おっしゃる通りで、肺炎東大でもまだまだ外科中心ですけれども、はい、呼吸器内科でももう少しずつ関わっていきたいと思っています。
はい、本日は影先生に呼吸器疾患診療の最新情報のまとめと今後の展望について大変詳しく教えていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の29回目、まとめ展望と題して、東京大学呼吸器内科教授影秀則さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。